じゃあ一節から見ましょう。
苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全生の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。主があなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る、主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の皆を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください、
この旧説を見ると、主よ、王をお救いください、私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。今王が敵と戦うために出陣をする時、国民たちがこのように祈ったんですね。だからダビデが今こう戦争に出る、主よ、王を救ってください、その祈りをするんですね。一節を見ると、苦難の日に主があなた方にお答えになりますように。主があなたに、ダビデですね、主がダビデにお答えになりますように。ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。ヤコブの神様が、イスラエルの神様ですね、イスラエルの神様が勝利を与えてくださいます。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全所の生贄を受け入れてくださいますように。戦争に出る前に主に礼拝を捧げるんですね。イエスの御名によって、イエスキリストが私たちのために十字架にかかって、恵みですね、その恵みをその皆を頼っていくんです。これはとても重要ですね。穀物の捧げ物すべて心に留め、またあなたの全所の生贄を受け入れてくださいますように。だからこれを一言で言うと、私たちにはもうイエスの皆ですね、イエス様が戦争にもうすでに勝ちました。死の頭を踏み砕き、イエス様が勝利をなさいました。だからこの戦争もあがなってくださったということですよね、イエス様が。だから私たちの生活の中でもいろんな場面を祈るんですけど、この祈る根拠ですね、根拠、それがイエス・キリストの十字架です。生贄にイエス様がもうすでに、彼は私たちの背きの罪のために差し通されて、咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらした。これですよね、その根拠がイエス様がもうすでに支払った、戦って。だから今度のこの戦争も、もう主がもうすでに私たちの罪を全部許してくださった、その信仰のもとにこの戦いに出るんですね。 主があなたの願い通りにしてくださいますように、あなたのすべての計りごとを成し遂げてくださいますように、だから戦争に今回勝つことができるようにということね、私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により、旗を高く掲げましょう。旗、ヤウェ日誌ですね。だからイエス勝利、私たちも勝利です。だからこの戦争が旅では出るんですけど、イスラエルの神様がこの勝利、ダビデと一緒に戦ってくださる、その話です。だから私たちもね、日常の生活のところで祈る時、これをよくね、考えて、私たちの勝利の根拠は何か、イエス・キリストです。イエス・キリストの生贄です。だから旅では勝つということですね。6節を見ると、今こそ私は知る、主は油注がれたものをお救いになる。旅では今油注がれてるんですね。そしてイエス・キリストですね。イエス・キリスト、主は右の手の救いの力を持って、聖なる天からお答えになる。だから今回の戦争に答えてくださる。だからダビデは百戦百勝でした。もう出かけるといつも勝ちます。負けたことがない。だからこのような祈りの取りなしの応援があったからです。だからこのダビデが勝利をする根拠ですね。根拠、これは、生贄にあるね。イエス様の生贄に、だから私たちが病気のために祈る時にはね、イエス様の打たれた傷によって癒されたと、もうすでに癒しを宣言していくんです。これが戦いの根拠ですね。まだある者は戦の車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の御名を誇る、ね、だから勝利は主の御名にあります。ヤウェ日誌。だから明日も主の勝利です。主は私たちの羊飼い、私は乏しいことはありません。もうすでに霊というものは明日も、もうすでに今よ、私たちが勝利を確信する。だから明日も明日も主が生きておられる、そのように私たちは祈る、その理由ですね。だからじゃあ戦の車を誇る、馬を誇る、しかし私たちは主の御名を誇る、ね、彼らは戦膝をつき、そして倒れた、しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立つ。じゃあだから明日戦争があるんですけど、もうすでにこのように見てるんですね。結果を見てるんです。これが重要ですよね。結果をもうすでに見て、 味わってる、感じてる。わあ、もう彼らは膝をつき、もう倒れる。しかし私たちはまっすぐに立つ。勝利をした。だから、これが霊の戦いであり、霊的な祈りの方法ですよね。だから、まあ明日はもうわからないと言うんですけど、私たちはイエス・キリストによって明日がわかる。明日は勝利です。だからもうすでに勝利を描くんですね。それが実現されたと味わってるんです。これが、ね、信仰の祈りです、ね、もうすでに土地があると、そのように祈ってる。それと同じですよね。土地を与えてくださって感謝します。ある姉妹がそのように祈ったんですけどね、その祈ったものを、もう土地は全然一粒もなかった、その時ね。しかしもう与えてくださって感謝します。その祈り通りになりました。これが祈りなんですよね。だから主の御名によって私たちは癒されてましたね。2000年前私たちは癒されてます。私たちはアブラムの祝福を受けてます。私たちは天皇御座に主が座らせてくださいました。だから私たちはこのような霊の祈り、信仰の祈り、それをするんです。主よ、をお救いください。私たちが呼ぶ時に私たちに答えてください。この祈りです。だから20章、このダビデの賛歌なんですけど、ダビデが出陣する時、国民が応援歌ですよ、応援歌。かっ飛ばせかっ飛ばせ、応援歌、応援歌。もうすでに勝利したという、そのような素晴らしい告白ですね。じゃあ次は4章ですね。第一テサロニケ4章1節から見ましょう。
終わりに兄弟たちよ、主イエスに会ってお願いし、また勧告します。あなた方はどのように歩んで神を喜ばすべきかを私たちから学んだように、また事実今あなた方が歩んでいるように、ますますそのように歩んでください。私たちが主イエスによってどんな命令をあなた方に授けたかをあなた方は知っています。神の御心はあなた方が清くなることです。あなた方が不貧困を避け、各自わきまえて自分の体を清く、また尊く保ち、神を知らない異邦人のように情欲に溺れず、またこのようなことで兄弟を踏みつけたり欺いたりしないことです。なぜなら主はこれらすべてのことについて正しく裁かれるからです。これは私たちが前もってあなた方に話し、厳しく警告しておいたところです。神が私たちを召されたのは汚れを行わせるためではなく、清潔を得させるためです。ですからこのことを拒む者は人を拒むのではなく、あなた方に聖霊をお与えになる神を拒むのです。
じゃあこの聖霊を与えた、その方を拒むことは何か。聖霊は清い御霊ですよね、清い方。しかし情欲に溺れることは主の言葉を拒むことだと警告するんですね。9節、
兄弟愛については何も書き送る必要がありません。あなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです。 実にマケドニア全土のすべての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行しています。しかし兄弟たち、あなた方にお勧めします。どうかさらにますますそうであってください。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい、
うん、じゃあ、清さですね。清さと愛、互いが愛し合うこと、また3番目は落ち着いて生活をしなさい、仕事をしなさいということね。自分の仕事を身を入れ、自分の手で働きなさい。これはパウロが1ヶ月ぐらいテサロニケで強調したのがイエス様の再臨でした。これを、強く受け入れたんですね。受け入れて、恐れたんです。それでもうイエス様がもうすぐ来られるように彼らは信じました。だから仕事を全部投げました。仕事しなかったんです。それで、家々を点々回りながら、食べ物を食べたり、仕事もしない、もうどうせもう再臨があればということですね、だからパウロの教えは仕事しなさい、ね、そんなに、仕事を辞めて、このようなことしないで、こう仕事をすることを強く教えてますね。だから清さ、愛、仕事、それを、教えてます。中二節、
外の人々に対しても立派に振る舞うことができ、また乏しいことがないようにするためです、
だから私たちがね、再臨のことを、もうとても大切です。だからイスラエルのために私たちは祈ってるし、地の果てであるイスラエルまで私たちが進んでいこうと祈り、そこに宣教師を送ろうと。じゃあそしたらそれが可能にするためには、仕事して献金もするし、じゃあこのようなことが宣教の働きですよね。しかし若い人たちが仕事しない、もうどうせ再臨があればという、韓国にもこんなことがあったんですけどね、1992年10月28日、再臨、景況。それで自分たちの仕事をね、公務員たち、もう先生の仕事した人たち、もういい仕事いっぱいあったけど全部投げました。家も売りました。それで献金をしたんです。じゃあしかしこのイージャンニムという教僧みたいな人は、それを定期預金をしたんですね。みんな信者がもう仕事を辞めて全部この献金をしたんです。それを、1992年の話をした景況の日を強く言った、その人ご自身は、その人自身は定期預金をした、ね、だから彼だけは信じなかった。信者だけは信じて、本当詐欺師ですね。だからこの再臨のこと、景況というものを間違って考えてることが多いんですよ。 景況は何でしょう。はっきり言うとね、ここをよく読んでみるとこれが復活だということよね。13節、
眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。
眠ったということは死んだということですね。先に死んだ、家族が死んだ、親族が死んだ、まだ教会生活をしてた人が死んだんです。これは眠った人のことを言ってるんですね。眠った人々のことについては兄弟たち、あなた方に知らないで、言ってもらいたくありません。あなた方が、他の望みのない人々のように、何の望みですか。復活の望みです。その復活の望みがない人々がいたんですね。だから悲しんだんです。そんな悲しみをしないように。だから14節、
私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。
じゃあはっきりこう復活でしょ。復活ですよ。景気じゃなくて復活です。だからこの復活、死んだ人々がこう蘇ってイエス様が彼らを連れてくるんだということです。中高節、
私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。
だから何が優先ですか。復活、復活が、復活の順番ですね。一番最初はイエス・キリスト、その次、こうね、死んだ先輩たち、彼らが復活します。そして、このテサロニケの人々は自分の時代にイエス様が来られると信じたんだからね、私たちも私たちの時代に来られることを信じてるんですけどね、とにかくイエス様が復活された人々を連れて来られるということ、復活の集団ですよ。その時私たちが復活を彼らより先にはできない。順番がある。彼らが先に死んだんだから、私たちも死ななければ復活がないのよ。16節、
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、
だから順番ですね。死んだからよみがえるんだ。私たちも死なないとよみがえりがないんです。だから次に生き残ってる私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。この一箇所ですよ、一箇所。この部分を引き上げるということは復活を意味するんですけど、これを、ね、景況だと言って、この一節だけの問題よ。この部分を第一コリント中古書でね、はっきりこの同じ文章があるんですよ。これが復活だと、中古書を50節から見ましょう。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません、
だから朽ちるものを、体を持ってる私たちですからね、変えられないといけないって、ね、その意味を、だから復活の話ですね。ずっと中古書は全部復活のことです。51節、
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。 私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです、
うん、じゃあ変えられるという意味がここにあるね。復活よ。眠った人たちが変えられる。何の変えられる？復活で変えられる、うん、だから52節
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです、
うん、じゃあ変えられる、引き上げられる、変えられる、その意味をね、53節
朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬものは必ず不死を着なければならないからです、
う
ん、
これが変えられるというというね、朽ちる体、私たちの体は絶対この御国を相続できないんで、私たち変えられないと、別の体、復活の体に変えられるって、そのようなことの流れがそれですよね。だから今日の本文に戻ってみると、次に生き残ってる私たちが17節ですね、たちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになる。だから主と共にいることは朽ちる体では会えないんで、だから朽ちない体に変えられる、それが引き上げられる、そのことですね、うん、だから主が、この高齢と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、変えられ、その生き残っている私たちがこのようにこの変えられ、引き上げられる、その意味をね、だから全部復活の話をずっとしていったんです。だから復活は一度死なないと、体の形が朽ちる体から朽ちない体に変えられないと、空中で私たちが死と会ったりすることは不可能よね。私たちがアサラのようにジャンプジャンプして何センチジャンプができるかそれできないのよ。この霊的に変えられることはしちゃうね。それで、まず変えられる順番は、先に死んだ先輩たち、その生き残ってた私たちは、このままでは朽ちる体では天のあれを相続できない、だから変えられるって、じゃあハレルヤ。だから皆さん、一度死ぬことが定められてる、死が決まってるよ、体、この朽ちる体は。けど私たちは復活する。その復活の順番は、先に死んだ人々が復活し、その生き残っている私たちも復活の体に変えられる。これが第一コリント15章ですね。その変えられるということは、テサロニケでは引き上げると、そのようにね言ってるんです。だから私たちは地上から引き上げられる、体が変えられる、その話です。